マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第340回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第340回目になります。なんか節目っぽいような、そうでないようなという感じの340回なんですが、ですね、今週やっとですね、2日間とも週末休めるようになりまして、まあ今までもね、休もうと休めたっていうか、まあ、平日の仕事もっとちゃんとやってればですね、よかったんでしょうけど、まあまあなんかいろいろと大変で出勤してたんですが、今週は2日間とも休んでおります。やっぱあれですね、人間週2日休まなきゃいけないなとそんな風に思っております。まあそういうところで、まあ今回ね、何を話しようかなと思ったんですが、まあニュースっていう意味ではですね、前回 Windows 10のインサイダープレビュー、14367までの話をしましたけど、でこれでまあ落ち着いてね、まあレッドストーンに向けていくんじゃないでしょうかなんていうこと言ってたんですけど、言ってる矢先にですね、今週になって14371と14372というのが立て続けにリリースをされています。もう週刊 Windows かって言われてるくらいなんですが、そこらの話と、したいと思うんですが、さらに気になる話がありまして、Surface 3、ね、マイクロソフトの Surface、 もうほとんど今ねノートパソコンの代表格っていう感じの、まあ、一角をね占めるようになってしまったんですが、この Surface 3、まあ、Surface Pro もあるんですが、その中のですね、Surface 3なんですが、 ZDNet のオールアバウトマイクロソフトで、これミアリジョフォーリさんですかね、お話をしてたのが、どうも、Surface 3は生産終了になるんじゃないかというお話をされていました。で、実はですね、その前に私も気になる話を聞いててですね、まあ、私はビッグカメラの藤沢店はよく寄るんですけども、まあ、買わないんですけどね、ブラブラと歩いて、いろいろ物色化していまして、まあ、それじゃ悪いんで、何か買うときはここで買おうかなと思って結構買ったりしてたんですけど、Surface 3を、3じゃないな、Surface Pro 4を、ね、こういじってて、いろいろ見てたんですね。あと Surface Book とかも見てたんですが、でビッグカメラの店員さんがこう来て説明をしてくれるんですが、たまたま私 Surface Pro の話をずっと説明をしてくれて、まあ、説明してもらっても、もう私その話知ってるよっていう感じなんですけど、まあ、雑談っぽくなって、サーフェスプロ3ってまだ売ってるんですかね。でだいぶマイクロソフト一回叩き売りみたいな形で、ね、安くしてたんで、安くできるなら買ってもいいななんて話をしてたんですけど、どうもサーフェスプロ3と普通のサーフェス3を取り違えた話になってたみたいで、で、まあ、たまたまねサーフェス3の話になったんですね。でこちらにもありますよってことで、まあこれいいですねなんて話をしてて、まあ私今サーフェス使ってるんですけどって話をしてたんですが、で実はこれでもう最後になりますって言うんですよね。で正確に言うと Surface 3って Wi-Fi モデルといわゆる LTE のモデル、があるんですけども、この Wi-Fi モデル、これが今の在庫限りになりますと。でどうも生産中止になるって言うんですね。まあ、生産中止になる見込みで、 Wi-Fi モデルは生産中止、 Surface 3は LTE のモデルだけ販売ということになりますと、これのビッグカメラの藤沢店の店員さんがですね、はっきり言いました。だからもう在庫ないんですよっていう話をしてて、ちょうどそこにですね、マイクロソフトの販促員の方が、まあ、よくああいう家電量販店ってね、メーカーの方が来られてるんですけど、そこにちょっとマイクロソフトの方がいて、おってことは次 Surface 4が出るんですかっていうと、いやちょっとそれまだ何とも言えないところなんですが、今、まあ、とにかく今言われたように Wi-Fi モデルはもう出なくて、あとは LTE モデルだけになりますとの動きになってるんで、まあそれはねちょっと先の話は分からないんですけど、いよいよね Surface 3そのものが、生産終了、という方向になっているようです。というところで、もうすぐ Surface Pro 4とかじゃない、 Surface 4とかですね、出るのかなっていうことをちょっと期待しております。まあ、だからですから、その生産中止っていうことはどうも事実らしいんですけど、これのオールザーバートマイクロソフトの記事では、2016年の12月にサーフェス3そのものがもう生産終了になりますっていうことで、で後継機は まあ、1年以内、まあ、出るでしょうと言っています。でその中でアームプロセッサーじゃないアームプロセッサーかなあれを載せたモデルがまた出てくるんじゃないかなっていう話も出てて、それがそのサーフェスホーンって言われてた、いわゆる Windows 10 モバイルに相当するマイクロソフト版のルミアじゃない Windows 10 モバイル端末に該当するんじゃないかっていう話をされています。まあ、サーフェスホーンって言われてるやつでね、まあ、なんかリークなのか予想図かなんかを写真見たんですけど、かっこいいですよね。なんか本当にサーフェスをそのまま Windows ホーンにしたような感じなんですけど、まあ、それが出てくるんならね、まだその ARM 版の Windows 10 モバイル端末っていうか、それがまだ生きていくのかなっていうふうに思ってます。ですから1回中止になったサーフェスのプロじゃないシリーズっていうのが、まあ、Windows 10 モバイルの端末と融合する形で今後出てくる可能性があるかなと思っています。というわけで私今ね悩んでるのはね、今 Surface 2を、これあのケトロさんに売ってもらったやつですけど、使ってますけども、ね、Windows RT 8.1 なんですよね。で UWP のアプリも動かないし、これはいつまで持ってくもんかなと。このサーフェス2がですね、うまく Windows 10に乗ってくれないかなっていうふうはちょっと期待したいんですけど、まあ、これもあの乗りませんっていうふうに言われてますんで、だから岸田さん乗らないからって言われてますんでね、ちょっとこれは諦めるしかないかなと思ってるんですけど、まだまだその ARM 版の Windows 10モバイル、まあ、Windows 10端末がですねあるっていうことで、まあ、RT のシリーズ、まあ、RT ではないんですけどね、そちらの ARM 版の Surface っていうのもね、出てほしいなと思っています。まあそんなところで、この Surface っていうとですね、 Surface Pro っていうとつい目がいってしまうんですけど、この Surface 3の後継っていうのもね、どういうのが出てくるのかなっていうのをちょっと楽しみにしています。欲しいんですけど、やっぱり普通に買っちゃうと10万ぐらいしちゃうんでね、ちょっとどうしようかなと悩んでおります。ちなみにこれを聞きの方で、Surface 3をお持ちの方、売ってやってもいいよという方が、ね、おられましたら、ちょっと連絡をいただければいいかなと思っております。でよろしくお願いします。さて、ではちょっと次のお話なんですが、毎回ですね Windows 10 の、 インサイダープレビューの話をしてるんですが、まあ、冒頭で見ましたように、ね、Windows 10のインサイダープレビュービルド14371と372が今週になって出ました。で、まあ、この14371でですね、新たに話題となった機能がアクティベーショントラブルシューターっていう機能がつきました。これは Windows 10っていうかですね、 Windows の、 アクティベーションの方法ですね、まあ、今までどういうふうにやってるかっていうと、プロダクトキーを入れて認証する、まあ、もしくは電話でライセンスをね、番号を教えてもらうとか、そういうことをやってるんですけども、前この番組でもお話したと思うんですけど、どういったアクティベーションを取ってるかっていうと、ハードウェア構成を見てるんですね。まあその区別をしてるかって方法なんですけど、ハードウェア構成を見て、で実際変更になったらこれ違うハードになったんじゃないっていうことで、もう一回アクティベーションし直しなさいということを言ってくるんですが、確かマザーボードを変えたりとか、特にネットワークカードの MAC アドレスが変わったりとかですね、そういったことでこう結構ポイントを重ねて、ある一定のポイント以上になったらこれ違うハードウェアだからアクティベーションし直してくださいっていうふうに、ね、メッセージが出るっていうようなことだったんですが、Windows 10 からですね、 Windows 10 のビルド14371、つまり今年の出るレッドストーンと言われている、まあ、アニバーサリーアップデートですね、ここからはですね、やり方が変わるんじゃないかと言われています。で今度はそのハードウェアの変更によるアクティベーションのやり直しっていうのではなくてですね、ハードウェアが変わってもマイクロソフトアカウントとアクティベーションのデジタルライセンスというのをリンクさせて、でインストールするときにマイクロソフトアカウント同じのを入れれば、あこの人もライセンス承認済みですよってことでライセンスを認証をですね通してくれるっていうふうに変更になります。またエディションのチェック、インストールしてる、ね、エディションのチェックもしてくれてまして、例えば、 今まで Windows 10のいわゆるプロフェッショナル、まあ、Windows 10 Pro でインストールして使ってたのを間違えてホームをインストールしてしまったと、そういう時にはいやあなたはあのプロでライセンス認証してるんでホームじゃなくてプロじゃないんですかってことで Windows 10 Pro のアップグレードとアクティベーションの案内をしてくれるっていうところがですね今回このビルド14371で、まあ、アクティベーショントラブルシューターっていう機能でですね、追加になりました。まあ、実際私のところで試してみたんですが、これに言われてる内容が、設定の画面の更新とセキュリティのライセンス認証ってところを選ぶとアクティベーショントラブルシューターっていうのがですね出てくるっていうんですがちょっと私のところは出てこないんですね。でウェブの記事とかも見るとそういう機能が追加されたって言われてるけど私のところでは出ませんでしたっていうふうに言われてまして、これどういう条件で出るのかなっていうのはねちょっと調べる必要があるかなと思っています。ちなみに私バイオデュオとメインのデスクトップマシンも今ビルドが14372になってるんですけど、ここではですねまだアクティベーショントラブルシューターは出てきていません。なんかこれ変更になったら出てくるんですかね。なんかネットワークカードとか変えてみますかね、試しにね、ちょっと試してみたいなと思っております。それと14372ではですねマイクロソフトエッジの方でウェブブラウザのねマイクロソフトエッジの方でエヴァノートのウェブクリップ機能これが使えるようになったということで、その分が変更になっています。まあ、少しずつですけどね、変更が加えられています。だって今お話しした以外にですねWindows 10のバグだとかあと Windows 10モバイルについてもですねいろんなバグとかがあってそれを細かく直しましたっていうのをですねマイクロソフトのウェブサイトの方に書いてありますんで、まあ、いろいろ直してるんでね興味のある方は見ていただければなと思っています。まあ、そんなところで着々とレッドストーンに向かってレッドストーンというかねアニバーサリーアップデートに向かってですね準備がされているという感じがしています。まあ、そういうことは前回ねもうアニバーサリーアップデートに向けて一旦落ち着くんじゃないかなっていうふうに話をしたんですけどなんかまだまだギリギリまでやりそうな、ね、そんな感じがしています。はい、そういうことで、今回ですねサーフィス3の生産終了なんじゃないかって話と、Windows 10のライセンス認証の方式変更についてお話をさせていただきました。はい、第340回はサーフィス3生産終了じゃないかってお話と、Windows 10のインサイダープレビュービルド14371372のアクティベーションの、ね、認証方式の変更ということでね話をさせていただきました。うん、もうやっぱりねもう目の前やっぱ Windows 10どうなるかっていうどうなるかっていうのは大体分かってきてるんですけどここら辺のね機能がこう細かくちょこちょこね出てきてすぐ使えるってまあインサイダープレビューなんで評価なんですけど、そういうところでやってね結構やっぱ Windows 10楽しいなっていう感じがしております。普段やってること何かってのは、まあ、大したことが変わってやってないんですけどね、まあ、今後もですねお話をしていければなと思っております。 Windows 10はあれですねなんかマイクロソフト必死ですよね今ねアップグレードしてねっていう感じで、まあ、ついに、まあ、さっき言いました、ね、国会で話題になってるくらいなんですが、ここら辺一回話題した方がいいんですかね。なんか Windows 10強制的やるんじゃないかと結構言ってたり結構みんな言うんですよね。言った通りポチポチボタン押してたら Windows 10になっちゃったよって。ただネタで言ってる場合と本当にそうなっちゃった場合の方とおられまして、でもねこれ10にしてもいいと思うんですけどね、もちろんお仕事だとか重要なソフトとかでですね、動かなくなると困るとかそういう方の場合はもう本当に個別にね、考える必要あると思うんですが、よく聞くのが Windows 7から10に上げた時にキヤノンのプリンターですね、あれが割と早い時期に Windows 10のサポートをこう限定してしまったみたいで Windows 7から10にしたおかげで今まで使ってたキヤノンのプリンターが使えなくなっちゃった話がですね、まあ、私の周りで数件起きています。で、まあお話聞いて型番聞くとですね結構古い型番でもあるんでこの機械に買い替えたらいかがですかっていうことで半ば無茶なこと言ったんですけど、まあ、買い替えてみますかって話もしてるのと、あとはですねメディアセンター、 Windows 7とかね、メディアセンターを使われて、これでテレビを見てたっていう、本当にあのメディア OS として使ってる方が Windows 10になったらこれ使わなくなっちゃったっていうことで、いやこれ参ったなっていう方がですね、まあ何かおられました。まああのそれを聞くと、あのメディアセンターとかね、その機能はちゃんと10では、ね、サポートしてほしいなっていうところもあるし、まああのソフトとしてはですね、まあないことはないんですけど、やっぱり今まで慣れた環境で使いたいって方も多いと思いますので、そこのサポートはちょっといろいろと、まあ、7から10のですね、こう切り替えの時に結構悩むとこじゃないのかなと思っています。まあ、ちょっと従来できてたことができないっていうのはね、やっぱり問題なんでね、そこをサポートしてほしいなと思っております。さあそういうことで、うん、なんかやっぱりこれ Windows 10の強制アップグレードの強制なのかじゃないんですけど、キャンセルできるんですけどね、そこの話はやっぱりちょっとしなきゃいかんかな、結構話題になってますので、近いうちにですねお話をしたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。